皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月6日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は錬金術は続かないです。安倍内閣もですね、まだまだなんか酔っ払ってるようでありましてですね、お金をどんどん吸ってまけば経済良くなるようなこと言っておりますが、そんなことは全くないわけであります。錬金術っていうのはですね、一時そのうまくいくように見えても後から大変なことが起きるわけですね。それはデリバティブズの破綻を見てもよくわかると思います。1980年前後からいわゆるデジタル金融商品ですね、デリバティブズがどんどん出てきまして、その残高は、正確にはわからないんですが、 BIS 国際決済銀行の集計でも6桁3000兆円までは膨れ上がったわけですね。6万3000兆円ですね。でもそれ、根本的な理論にいろんな問題がありまして、これは到底現実的な値段ではないということになって、市場そのものが理論的に崩壊したわけですよね。原発の崩壊とよく似てると思うんですけども、同じことがですね、これ国債の市場でこれから起きるんじゃないんでしょうか。やっぱりこの錬金術というのはですね、最後の悪あがきでありまして、錬金術だけやってては続かないわけですね。日本の場合は今の安倍総理のおじさんにあたります佐藤栄作総理がですね、昭和40年頃から始めたのが日本の戦後の錬金術ですね。国債を発行する、最初は建設国債、それから赤字国債と、でそれが巡り巡って中央銀行の元に戻ってくるわけですね。でお金を出していくと、でしかもこれはその期限が来れば借り換えればいいという、本当に文字通りの錬金術でお金を吸っていくわけでありまして、でこのお金を吸って巻くときに法律を作って、役人と政治家のもとにも金が落ちるようなシステムを作ったのが田中角栄ですね。ですから、錬金術を使って、国債を吸ってでお金を生み出せばですね、民も官もそれから政もみんな儲かると。でそこに今度は90年頃から以降はですね、外国人がたかり始めたわけですね。いろんな為替の操作とか、あるいはその株価の操作とか、例えば錬金術を使って株価を下支えすると、でそれ空売りかけてですね、暴落させればその利益全部取れるわけですからね。さらには借款とかですね、あるいは例の思いやり予算だとか、日米の共同での様々な軍事開発だとか、もうなんか今やですね、この日本の錬金術はですね、世界中がこれを当てにしてですね、食い物にしてるというような状況なんじゃないんでしょうかね。で普通錬金術って長く続かないわけですね。で前にも言ったと思いますが、アメリカの場合は、1971年ニクソンショックの時から本格的な錬金術をやるわけですが、あれすぐ破綻してですね、ドル大暴落しちゃって、で、80年代が大変な時代 で90年代に入って、アメリカの錬金術は主に国防費に行きますから、国防費大幅削減して、で、そこでとりあえず一つ財政を縮めることによって一旦は成功するわけですね。景気も良かったし、でしかしまたブッシュの時に金出すようになって、でまた行き詰まってきて、で今、オバマの下でまた強制カットという形でやっておりますが、財政を縮めるということをやっているわけです。で北ヨーロッパ、それからそのイギリスの場合は福祉ですね、福祉に錬金術を入れちゃったわけで、財政赤字が広がる一方で福祉制度がもう破綻しちゃったということになって、でしかしこれもやっぱり福祉制度をですね、全部入れ替えて今日に至っているわけであります。やはり錬金術というのはどこかで破綻しますん で破綻のきっかけにですね、これを縮めるという努力みんなするんですね。錬金術で膨らんだ経済を縮めるという努力をみんなするわけです。ですからあんまり極端なですね、ことにならずに、途中で、問題がですね、あまり大きくならないということはあるわけですが、日本の場合は実は日本経済ってすごく強いんだと思うんですよ。本質的に日本の円ってとてつもなく強くて、だから今 GDP の2倍ですか、表の借金だけでそれぐらいあるわけですけども、まだ円高基調ですよね。ですからこういうの見てると、本質的に円ってとてつもなく強い通貨で、なんでそんなに強いかっていうのはミステリアスなぐらいだと言ってもいいんじゃないんでしょうか。 でそのためにこのいくら錬金術やってもまあ金がですねまだ生み出せると、ドル暴落しない、金利が跳ね上がらないと。でそれをいいことに一回も縮めたことないんですよね。例えば日目を多少変えたことはあるんですよ、公共事業を減らしたとか。でもその分原発の交付金とかなんか出してるわけでありまして、結局その、まあ、防衛費もそうですし、公共事業もあるいは産業の助成金もそうですけども、減らすってことはないんですね。このやめちゃうっていうことはなくて、アメリカのその国防費だとか、それから北欧イギリスの社会福祉の費用みたいにもう本格的にやめちゃうとか大幅に減らすってことをやったことがなくて、ずっと出続けてるわけですよね。ということは日本ほどですね、まあソビエトみたいな計画経済の国も今や珍しいんじゃないかなと言っていいんじゃないかと思うんです。とにかくその金もらってそれを使うっていうことでやってると。で何が問題かっていうと、出口が見えなくなるんですよ。結局今の安倍内閣もですね、要するに錬金術が足りないからもっと錬金術やれって言ってる意味ですよね。日銀の今度総裁になる黒田さんが国会でですね、もっとあらゆる方法で国債をすると、金融緩和やると言ってたのは、要するに錬金術が足りないからもっと錬金術やりますと、そういうことでしょ。錬金術どんどんやっていくと為替が安くなって円安になっていきますよね、為替安くなって金利上がってきますね。だからもっともっと錬金術やって、もうちょっと円安と、それから何ですわね、金利高まで行ってもいいんじゃないかと、まあいうような感じですよね。でもやっぱりですね、本当にそのある面で日本のすごいところは、ここまで錬金術やってまだ紙くずにならないっていうところに本当のある意味の恐ろしさがあるわけですね。でかといってじゃあ錬金術いつまでもやっても大丈夫かというと、それはそんなことなくて、もう錬金術でですね麻痺しちゃってますから、今回の安倍内閣なんかはもう金が欲しいとですね錯乱を起こして、もう金をすれと、錬金術もっとやろうということで合意した内閣ですから、する方ももらう方もね、まあ見てると分かりますが、まあ未来のある人は当然思えませんよね。やっぱりそれはソ連の崩壊と衰退から崩壊のプロセスと同じところを今やってんじゃないんでしょうかね。で一番の問題はとにかく出口がなくなるっていうことなんですよ。どっかのイタリアの学者がですね、原発止めたら我々の生活維持できなくなると、だから原発は必要だと言ったっていうんですが、我々の生活を変えることがどうしてできないんでしょうかね。やっぱりその何百年続けてきていろいろ問題が多いわけですよね。もうそれは数限りなく今の我々のライフスタイルに問題があるわけで、根本的に変えちゃえばいいじゃないですかね。原発が止まったことを契機に、やはり今までのですね大量生産大量消費、それから河川資本によるですね社会の運営、これはですねやっぱりいろいろ問題が多いと、この際全部改めますという変化、出口の部分の変化を起こせないから、やはり原発がないと今までの形が続かないと、こういうバカなことを言い始めるわけでありまして、やはりその計画経済やってることの最大の弱点というのはですね、出口が見えなくなることなんです。前にも言ったと思いますが、花形産業が社用産業になって衰退産業になっていった時に、これに補助金入れますね。そうすると本来の変化をみんなやらなくなってしまいます。補助金でなんとなくですねその場しのぎをやるようになる、助成金で生きるようになってくる。でそれがですね恒常化してくると、本来的になんか経営者としてあるいは企業として組織としてやるべき未来の目標をね本心で達成しようというよりも、まあとにかく金をもらえるためのなんかね仕事するわけですよ。何をやれば金をもらえるか考えて、金をもらうためのプロジェクトを皆さん進めるようになってきますね。これがまあ最大のですね、まあ言ってみればその弱体化のポイントなんです。でもう今やですねみんなそうでしょ、出口を考えずに金もらうわけですよ。じゃあこんな基礎研究やってどうするんですかと、科学技術立国はいいですよ、大事だと思いますけども、でじゃあ大学に何百億配りましたと、ね、何百億配りましたで何やるんですかと、3月末までに使わなきゃいけないと、3月末までに何百億使わないといけないと、どうするんだと、なんか建物の改修に使う費用だと、こういうバカなことをですね未だにやってるところがどうもあるらしいんですよね。何なんですかねそれ一体、みんないらないじゃないですかそんな金、止めちゃえばいいじゃないですか。でもしかし科学技術費だから科学技術費として金出すことに意味があると言って、結局は出口のない意味のないことにどんどん金を使って錬金術がですねどんどん続いていくという状況なんですね。 やっぱり金はですね、よく考えて使わなければなりません。今言ったみたいにですね、なんか本当にただ単に予算消化のための仕事、予算消化して人件費を生み出すために金をもらって何か形ばかり仕事をしているということではですね、どうして本格的な未来が作れるかという話なんですね。企業にしろ、もちろん国のインフラもそうです。出口がない中でインフラ整備だとか強靭化とか言ってるわけですね。そのこんなとこ今更ですね、金かけてもしょうがないというのがいくらでもあるわけですね。あるいは街の中だってもっと作り直せなきゃいけない、例の老朽化とか言ったってですよ、一斉にみんなですね、耐用年数迎えてくるわけですから追いつかなくなるわけですよ。そうすると都市計画からですね、生き方から全部変えていかないとダメですよね。で、産業の構造だってですね、大量生産大量消費というのは、まああってもせいぜい新興国でしょ、ね、まだまだ貧困から抜け出さない新興国がまだそれやってる段階で、先進国は物が売れなくて困ってるんですから、要するに物が余っちゃってるってことでしょ。だったらそのエネルギーは他のものを作ればいいわけでしょう。その一番基本的なですね、世の中の進化生成発展という部分が結局のところを自分で考えてやってないんですよ。要するにこうなんかね、どっかから金を持ってきてその金を使うということで経済を動かしているもんだから、未来を作るという部分に対する意欲と行動力と能力が極端に落ちていってしまうわけですね。ですから錬金術をどんどん続けていくと、まあ言ってみれば仕事をする能力も意欲もどんどん減退していく。でしかし錬金術は限界があるから、あちこちで破綻が始まる。例えば錬金術の最初の段階であれば、国債をどんどんすればいいと。で国債をもらって、昔定数という言葉があった。定数は乗る数って書くんですよ。でこれはですね、例えば公共事業100億円出すと経済がどれだけ膨らむかという、その効果のことをよく定数と言ったわけですね。で定数が低かったら公共事業やらないってのは当たり前のことなんですね。ケンズ経済学とは何もですね、政府が錬金術で金まきゃいいなんていうことを一言も言ってませんからね。要するに民間の投資が減速してきちゃったら、政府が民間に代わって投資をやって、要するに世の中の進化生成発展を止めるなと。恐慌から脱出するためには誰かが未来への投資をやって、未来を作らなければいけない。だからその分政府がやって、でその未来がちゃんとできればいずれそのお金は返ってくると、こういう話ですから、その場しのぎのですね、形式だけの、要するに金をもらうために錬金術で生まれた金をもらうための連中が金くれよと言ってるところに手渡しで金渡してもダメなんですよね。だからもう本当にこれはですね、かつてソビエトの国営企業、中国の国営企業が万年赤字でいつも金が足りないと言って、いくら金入れたってですね、品質も良くならない、それからいいものも作れないと言ったのと同じことが、今この我が国全体の、特に財政の金もらってるところ全体に起きてるんじゃないんでしょうか。これが最大の問題ではないんでしょうかね。で今回はですから、もうそんなこと言ったってですね、俺は錬金術なんか食えないんだという連中がですね、より集まって、まあ日銀総裁も変えてどんどん金吸ってまこうと、まあこういう算段でしょう。やっぱりこれはですね、もういよいよ極まったと私は思うんです。ここまで来て、ここまでそのまあなんて言いますかね、開き直って錬金術しかないと言っちゃうとですね、もうなんか産業の再生だとか未来を作るっていうことはほとんど不可能だと思います。要するにここからこういう状況になってくると、錬金術のなんか、名目があるわけですね。何々プロジェクトだ、何々プロジェクトだとか、そういう名目のプロジェクトにいかに滑り込ませるかでしょ。でやってることは変わらないんですよ。要するに自分たちがやってることを変えられない、変えたくないから、いろんな理屈をつけて錬金術で生まれた金をもらっていこうという、これが本音でしょ。でもなんかやることを変えて、作るものを変えて、街を作り変え、国全体を作り変えようと思ったら、そんな錬金術の金なんか当てにする必要はないわけで、みんなで全く新しいことやっていけばいいわけですよね。そのデフレになっちゃったっていうのは、要するに売れる商品がないからでありまして、売れる商品がないということはですね、それもう大体行き渡っちゃったものしか作ってないってことでしょ。もうとにかくね、なんかお菓子が好きな子供がいて、でも好きなだけ食いなと言ったと。でもそのお菓子も見るのも嫌なぐらい食っちゃったと。だからもうこれ以上お菓子いらないって言ってるのと同じなんじゃないですか。やっぱその一番基本的なところを、まあ、残念ながら日本もそうだし、そしてアメリカも、そしてヨーロッパもイギリスも脱皮できないでいるっていうのが 今の状況なんじゃないんでしょうかね。すなわちこの近代化の時代を超える何か未来を作るっていうことができなくて、で、まあ勝ち逃げをしようと、錬金術の綾で勝ち逃げをしようという連中がね、まあ、最後うごめいてるというのが今のこの状況じゃないかなというふうに私は思うんですね。で、やっぱりこの錬金術の最後というのは極端なインフレが来るわけですね。今までそれはあまり例外がなかったんじゃないかなと思うんです。ですから、まあかつて日銀の早見総裁がですね、今から10年ちょっと前だったと思いますが、国会で発言したことがあるんですね。これだけその、まあ激しい金融緩和をやっていくと、いつかどこかで物価が大きく跳ね上がることがあり得ると。確か参議院かなんかで、参議院のどっかの委員会でですね、当時の早見総裁が言ったの聞いた覚えがあります。今回の黒田さんはですね、もっともっと金出さなきゃいかんと言ってると。やはり、その通貨の番人がですね、どんどん金出すってことになっちゃうとですね、まあもうこれは差し物ですね。日本円でも持たなくなるんじゃないんでしょうか。要するに、その出した金で何が生まれてるからですよ。何も生まれてないじゃないですか。ただ単にですね、言われた仕事やってるだけだし、ね、人の取らないところにですね、橋直したってしょうがないでしょ。で、その、ね、あとなんか、科学技術だとか言ってですね、その、何していいんだかわかんないようなですね、まあとにかく論文だけ書いて報告書を書きゃいいっていうようなね、そんな程度の発想でですよ、実験だけやって、水質を合わせる研究やってさ、何か生まれるはずがないじゃないですか。当たり前のことでしょ、そんなことは。要するに未来を作るというのは、未来をよく発想して行動して、そしてよく連携していかなきゃダメですね。この力を生み出すのが本来の政治なんです。逆から言うとですね、錬金術がない政治っていうのはあるわけですよ。今我々はとにかく政治は錬金術であり、錬金術で生まれた金をいかに自分のところ持ってくるかが政治だと多くの国民は誤解をしていると思うんですね。これが最大の間違いであります。政治は錬金術ではないんです。政治というのはリーダーシップなんですね。それはですね、お金も人も技術もマーケットも世の中にあるあらゆるものをですね、一番その元のところでチームとさせて、チームとして束ねて、そしてみんなが幸せになるように、あらゆる資源、あらゆる人物がですね、情報が生きるように、その戦略的なグランドデザインを作る、これが政治でしょう。だから国民もですね、今回のこの、まあ、錬金術、これも間もなく破綻すると思うんですけども、まあ、そうなった時にですね、一番まず反省しなきゃいけないのは、過去50年続いていた政治とは錬金術で株を配ることなりと、権力と調子でですね、錬金術を動かして金を配ること、金をもらうことが国民の務めであるというような発想はですね、もう続かないということを一つ肝に銘じなければなりません。そしてこの先は本当に少ないお金で、少ないその、まあ、知恵で、そして何かを作っていかなければならないんですね。私思うんです。政治の錬金術が止まった時に、今の国会議員の何人が政治家を続けようと思うかです。あるいは政治の錬金術が止まった時に、一体どの企業が、どの大学が、どの国が日本政府にやってきて、日本政府の政治家に頭を下げるでしょうか。みんな錬金術の金に頭を下げに来てるわけでしょ。錬金術が止まったら誰も来なくなると思うんですよ。そうすると例えばですね、選挙やったってほとんど立候補者がいないと。なんか立候補したらほとんど手弁当だからね、金をもらえないし、金と権力が消えちゃったらですね、一体誰が立候補するんでしょうか。それはまさにソビエトが終わった後、共産党の人間がもう政治はさできないと思ったのと同じことだと思うんですよね。で、そうなった時に、まあ、本物の次のリーダーが出てくるんだと私は思うんですね。やはり錬金術が終わったところから新しい政治のリーダーが生まれてくるんだと思うんです。そして新しい政治の形が生まれてくるんだと思うんです。で、そこはですね、やっぱり新しい、まあ、日本の金融でも何でもゼロから生み出していかなければならない部分がある。国全体も作り直さなきゃいけない。私はですから前から NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムなどを通じてですね、多くの方々と、まあ、その方向性とかいろんな戦略の研究をやってるわけでありますけども、やはり錬金術がここまで激しくなるとですね、もうそれは目の前だと思うんですね、その行き詰まるっていうのは。だからそうした中で一人一人の国民はですね、やはりよく覚悟しないといけないと思います。 その錬金術が破綻した時ってすごく悲惨なことになるんです。本当に悲惨なことになりますんで、やっぱりその時に未来をしっかり見続ける力をですね、今からよく勉強して持っててほしいと思います。そしてやはり世界中同時に起きることだと思いますから、ここは世界全体が変わるところですから、よく世界の様子も見てですね、世界の大きな流れをですね追いかけて、その先に行くようにですね頑張って行動していただくことが大事かな、まあ、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、錬金術は続かないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。